で、質問はですね、仕事に新しい人がやってきた。ですね。その人が、ちょっと仕事の飲み込みが悪くてですね、言ったことを聞いていないようなタイプ。だけど、責められたくなくて一生懸命動き回ってしまう、そういう人をと楽しく、お仕事をするためにはどうしたらいいでしょうかと、こういうことですね。でまず仕事の基本っていうのがあるんですよ。仕事の基本というものがありまして、その若い人はですね、仕事の基本を教えてもらっていないんですね。そう、仕事の基本って何だと思います？
会社だったらどう仕事をしたら、会社に貢献して利益が上がるかと。
それは基本じゃなくて、もうなんていうんですかね、仕事が慣れている人ですよね。新しく入った人がいよいよ仕事を始めていくための基本です。
仕事を覚えること、
仕事を覚えることが基本ですかね。仕事の基本、これをね、多分教えてもらっていないんだと思います、この人は。だから自分が何をしたらいいかが分からなくなって、とにかく動かなくちゃいけないと思って動いてると。でこの人に落ち着いて仕事をしてもらいたいわけですよ。で落ち着いて仕事をするためには一体何が必要なのか、何が必要だと思いますか？
止まっていても責められないことを教える。
それはね、難しいことで、止まっていたら何もしないわけですからね。一日中何もしないのに給料をもらっていくってことはできませんので、責められそうな気がして動いてしまう。そう、このね、当たり前のことが多分できてないんです。当たり前ってね、まさに当たり前のことなんです。
いや
これがね、教えられてない仕事の基本。こういう人にまずこうしてくださいってね、教えてあげなくちゃいけない。でそれが多分ね、どこへ行っても教えてもらってなかったんだと思うんです。現場に行っても教えてもらってない、そして戻ってきたけど教えてもらってない。多分みんなやってないんです、これ仕事の基本。そう、やってないんです。つまり他の人たちもみんなやってないと思う。それはやってなくてもできているからか、身についちゃってるから。だって毎回同じことやってるから。だけど新しい人にとって仕事っていうのは新しいことばかりなんですよ。その新しいことばかりをやるときに必要なこと、例えば自分が新しい場所に配属されたとしますよね、はい、今までとは違った仕事、今までとはね違うところへ配属されたときに、自分がその仕事場に早くなれるために必要なことって何だと思います？
仕事場の人と仲良くすること。
じゃないんですね。
教えてもらったら、それが一番大事だと思うんですけど。
それは教えてもらうっていうことは、自分はある程度できた上で分からないことが出てくるので、分からないことっていうのはできている人しか起きてこないんですよ。
何も分からないところに配属される。
そう、何もわからないところに配属されたらですね、右も左もわからないわけです。まさにそのね、新しい人もそういう感じなんです。右も左もわからない状態なんです。
だからもう最初 は誰かについて一から教えてもらわないといけない。
で、一から教えてもらう時の基本、仕事の基本、仕事で失敗しないための仕事の基本。そう、仕事で失敗しないために、ね、どういうことをやっていったらいいか、仕事の基本。多分このことをね、この新しい人は今までやったことがないんだと思う。仕事の基本、うん、
よくわからない
です仕事の基本はですね、もうこれに尽きるんです。ね、やるべきことを書き出す、まずこれが基本です。これは多分できてないんだと思うんですよ。
やるべきことを書き出す、
はい、つまりまずその新しい人が、今日ね、やらなければならない仕事って何って聞いてみてね、でそれをじゃあまあ書き出してみてください。でこう書き出すと、こう何々すること何々すること何々すること何々すること何々することって書き出していくと、ね、そしたら次に何が必要なんですか。やるべきことを書き出した後に、
書き出した後、
そう、やるべきことをまず書き出しました。
段取り
をつける。うーん、違いますね。次にやるべきことを書き出した、やることをね、例えば今日やること全部書き出しました、
はい、
ね、そして優先順位を
つける、
つける、
うん、つけるんじゃないですね、
優先順位を
使う、
うん、まあ、上司というか聞くですね、ね、どれを順番にやっていたらいいですかと、どれをまずやっていたらいいですかと言ったら、それがはっきりするでしょ、ね、先輩にこうね、今日やること全部、まず先輩としてはですよ、ちょっとね、止まって、まずちょっとやるべきこと書いてよと、でこう書いてもらうわけね。それでじゃあこれをね、どういう順番でやろうと思ってんのってこう 聞くわけね。で、いや、よく分かりませんって大体なってるわけですよとにかくやらなくちゃいけないと思ってるから、じゃあまずこれをやって、これが終わったら僕のところ来てと、ね、次にこれやってこれやってってこうやるんだよと、こういうふうに自分でね、まずこう先輩としてはこう決めてあげないといけないんですよ。あなたはじゃあね、これをやってくださいと、ね、やらなきゃいけないことの中でこれをやってと、そうすればこれをやっている限り責められないじゃないですかね。で、終わったら僕のところ来てくださいとね。
やるべきことっていうのがまだ一人ではできないときは、
うん、
まあ、ずっとついていかなきゃいけないんですね。
そう、ついていかなくちゃいけない。そして大体このやるべきことさえも分かってない場合があるわけ。とにかく分かんなくてこう動いて、おおおおおおおおっていうね、
手を出そうとする
ね。そういう時も結局あなたは何が しなければならないのか分かってないんですよね。だからもう手を出さなくちゃとかね、少しでもお手伝いします、あなたが手伝った方が邪魔なんだ
そうなんです
ね。だからとにかくもうあなたは一体何をしなくちゃいけないのかっていうことがその人が分からなければ、自分自身がじゃあこれをやってほしい、これをやってほしい、これをやってほしいとね思ってると、でまず全部書いてと、ね、で書いたらじゃあこれをやってと、まずね、でやり方分かる、分からんって大体出てくるんですよ。じゃあちょっと教えてあげるから、あ次はできるようにしてと、そうやって仕事を割り振ってあげないといけない。
仕事を与えるってこと、ね、
そうそうそうそうそう、
やりやすいように、まだ自分では分からないから、
う
ん、
そ
ちらで用意してあげる。
そう、仕事を用意して、そしてその仕事のやり方も教えてあげて、そして一人でできるようにしてね、そしてできるようになったら褒めてあげます。よくできたじゃん。ね、
なんかそういうと、あと褒めるのが苦手なんですよ。
はい、
褒めてもなんか白々しい、
うん、
なんてい
うか、なんていうか
感情がこもってないんで、
うん、
の言葉ってなかなかそれもちょっと聞きたいな。
あ、褒める
褒め方が
別に褒めなくてもいいから。
そうですか。
ね、やるべきことを書き出して優先順位をつけて、そしてできたらじゃあ次これやってと。でこれもやってと、だんだん自信がついてくる、うん、結局その自分は何をしたらいいかわからない人っていうのは、その仕事をですねこちらが用意してあげないといけない。見てればわかるでしょ。わかりません、見ていても。
そうです
ね、うん、ね、だから見ていてわかんないからね、いらないところで手を出してくる。必要なところではね、やってくれないのに、やってほしいところではやってくれないのに、やもうね、手を出してほしくないところでは手を出してくる。
何もしないのがやっぱ苦痛なの。
そう、苦痛ですよ。だから、その仕事をね、割り振ってほしいんです、ね。で、まず割り振るときに、こう書いて、書き出すわけ。こうやってね。とにかく、次からはノート持ってきてと。で、仕事をね、今が割り振るから、だからこれとこれとこれをやってほしいからねっていうふうに書き出してもらう。で書き出したら今度優先順位をつける、ね、優先順位を、じゃあこれをじゃあまず先にやってと、でこれが終わったら今度こっち側をやって、これをやってくださいと。見て覚えなさいっていうのはね、さ難しいです。
そうです。
それは自分よりも能力のある人のことですよね。
昔の職人みたいなやり方
です。昔の職人は見て覚えてね、間違っているところは叱ると、こうじゃないんだ、こうなんだと。
どんどん自信なくします。
どんどん自信をなく、だって現場で自信をなくしてきた人なんでしょ。そんな人にさ、現場のやり方を教えていたらね、やり方で教えていたら、とてもそのね、身につかない。
こちらでちゃんと用意して、やりやすいように。
そう、やりやすいように。誰でもできるようにね、まずこちらでやるべきことをね、ちゃんと用意してあげる、ね。やってもらいたいこと、後輩にやってもらいたいことを仕事としてこう書き出していく。特に仕事場の場合はね、やっぱ家庭とは違ってね、書き出した方がいいですよ。こういうことをやってほしい、こういうことをやってほしい、こういうことをやってほしい、ね、やり終わったらちゃんとチェックをつけてください。でやり方わかるって聞くんです。わかんなかったらじゃあこういうふうにやるんだよと教えてあげる。で教えて、わかりましたと、こうなったらね、次からねやってもらう。でそこでわからないことがあったら聞いてくださいと。こうやって一つ一つ仕事を覚えてもらう。これが仕事の基本。
これが基本ですか。
はい。
どちらかとこちらの方がすることですね。
はい。つまり先輩がこうついてあげないといけないこと。ところがね、先輩ってね、 大体ね職人かたぎなんですよみんな。私もねいろんなところでこういろんなところっていうか後輩として入っていくとね、何をやらなくちゃいけないのか、それはねまず上司にお伺いを立てなくちゃいけないじゃないかと言われるんです。そんなこと聞いてません。で勝手にねやった、勝手にやってるとかって言われるけどね、自分としては一生懸命ね最善の策を動いてるはずなんですよ。さもう本当に勝手だなと、この時はこうだと、お前教えてないのかとかね、まずその先輩とかに言うんですよ、こう上司が。そしたらね先輩が、すいませんちょっと教えてなかったもん、だからお前ね勝手に動くんだとかいう感じですごい怒られるんです。でこれはこうだと決まってるでしょって言われても、僕は知らないんです、そんな決まってるなんてね、今日の今日まで知らんかったんです。ここにね会合って書いてる時はね、予定を空けて上司の会合に合わせるのが当たり前だろう。
上の方ではもう完全に当たり前、
そう当たり前になってることが。でも私は新しい人でね全然わかんない、そうわかんない。新しい人っていうのはね結局ね聞いて聞いて聞きまくるっていうのが当たり前になってるんです世の中。
そうですね、やっぱり聞かなきゃわからない
な。朝から晩までの動きをねどうするのかっていうことを事前に相談をして、そして自分のやるべきことを立てて、そして、仕事外の時間で、やるべきことで分かんないことがあったらね、それをちゃんと何て言うんですかね、予習しといて練習しといて、そして本番に臨むと。
完璧主義、
当然でしょうっていうね。それができない人だ。これがいわゆる世の中で求められているものなんです。すごいね高度ですよね、
最初から。
そうそうそう、つまり、ね、いわゆる先輩よりも1年生の方が能力が高くないとついてこれない仕組みなんです。つまり先輩は後輩が入ったことによって楽になると信じて入れるんですよね。
そうですね、即戦力が欲しい。
そう、即戦力が欲しいわけです。即戦力
で普通に使えないとあいつはダメだ。
そう、外でも使えないともうダメだと。育てるという、ね、概念がないわけですよね。
現場の方はもうそんな感じなんで。
そうそうそうそう、
まあ、全然余裕がなくて、
そうしたら入ってきた人は即戦力になってほしい。そうなんですよね、誰しもその入ってきた人に、ね、即戦力を期待するんです。だけどですよ、大企業じゃあるまいし、中小企業の、いやそのさらに小さい零細企業のね、新入社員が即戦力になるわけないじゃないですか。ねえ、そんな有能な人材がどうしてこんな企業に入ると思いますか。
ありえないです。
ありえないですよね。ということは育ててあげないといけないということになるんです。育てるってことはどういうことか、そこが先輩が分かってないわけです。
育てるってことはこういうふうにやることを書き出して与えて、
はい、
仕事をやりやすい環境を作って、
そう、
その人に自信を持たせて、
そう、
一人でもやっていけるようにさせようと。
そうそうそうそう、
そんな大切なこと。
まず何をやるかっていうことを本人が分かってない場合が多いですから、そのやるべきことをまずその仕事の始めの時に、割り振ってあげるってことがすごい大事なんですね。ここに来ただけでもあなたは仕事ができていくっていうふうにね、割り振ってあげる。そして初めてのことがあったとしたら、じゃ あこういうふうにやったらいいんだよっていうふうに教えてあげる、はい、そしてそれがだんだんと、まあ、できるようにしていくと。で、わからないことがあったら何でも聞いてくださいっていうふうに聞いていく。そうすればその仕事についての内容がだんだんと分かっていくようになる。でそれができるようになったら、じゃあ他の仕事もやってもらおうかと。そうやっていろんな仕事を割り振っていって、できるようにしていくと。そうするとその新しい人もね、落ち着きを取り戻していくようになると。仕事慣れたって、はい、慣れました、ありがとうございますって言われるようになる。
ちょっとすぐ大丈夫って聞いていても大丈夫ですって言うんです。
それはね、やめない、やめさせないで 大丈夫じゃないんですよ全然。でも大丈夫じゃありませんって言ったらね、クビになりそうじゃないですか。だから大丈夫です、ここをクビになったら他にないんですっていうね、いい意識でやってると思うんだけど、結局何をしたらいいのかっていうことがわからない。気合だけではできないんですよ、こういうのは。感覚が必要ですから。そういう感覚っていうものが持ってないわけね、この人は。
とにかく、とにかく頑張らなきゃ。
そう、とにかく頑張らなくちゃ頑張らなくちゃ。先輩手伝います、だから手伝わなくていいっていうのにね、いや手伝わせてくださいで手伝わせるとね、だいたい失敗するんですよ。もういや任せるんじゃなかったと、こうなっていくんですけど、それは事前にこの人のやるべきことがしっかりとこうね、できてないところにあるわけ。だからこう集まった時にね、そのじゃあ今から仕事始めようか、うーん、じゃあこういう仕事をやったことあるとかね、こちらの方である程度仕事を用意してで割り振っていくと、でできるできないって聞いて、やってみますってだって言うんですよねまあやってみますっていうのも分かるけど、やり方を教えてあげるから、だからまず見てね、こういうふうにやるんだよと。で分かんないことがあったら、あその聞いてねと。だいたい聞かないから、こういう人って。
聞
かないです。でその書き物とかこう書いていってさ、でだいたいこう迷う時があるじゃん、こうこれこうしていいのかな、ああしていいのかなって勝手に判断するんだね、この人っていうのは。だいたいでその現場のやり方と違うことをねやっちゃうんです。だからまあとりあえずここまでやったらね持ってきてとかね、それ書き物だったらそれでこう自分がチェックしてあげないとね、そのなんていうんですかね、わからないところがどこかっていうこともわからないわけですね。だから自分の勝手な計らいで書いてると思うので、だから仕事を完全に任せずに、そのある程度したらチェックしないと。そう、こまめにチェックして、そして間違ってるところだったら、あこれねこういうふうにやるんだよと、もう、ね、気づいてたとかね、いやちょっと迷いましたとか言うんですよ。で迷ったらなんで聞いてくれなかったのってこうなるんですけどね。いやだってご迷惑をかけてはいけないと思いましてとかね、それが迷惑なんですと、こういうのありますけど、そうやってね怒らずにね、まあ、分かんないことがあったら聞いてよとね、初めはね聞くところからね、聞くことが仕事なんだからと、
聞くことが仕事なんだと、
そう言って分かんないことがあったら逐一聞いていくと、そうするとその仕事が早く覚えていくのでね、任せやすくなるわけで、も最初はこうチェックチェックチェックチェックでだんだんと、あできるようになってきたなと思ったら、じゃあねこれだけもうお任せするからね。ところがもうお任せって言ったらね、いやでも不安なので最終チェックだけはとかね、こうなるのでね、そのまま最終チェックだけして、そうやって、少しずつね仕事に慣らしていくっていうことが新人には必要なんですね。
そうやって育てていく。
そう、育てていくんです。
これは相手がどんな人
でも、そうそう、相手がどんな人でもできる方法だ、これは。はい、どんな人でも仕事についていくための方法で、まあ、戦力に変えていく方法です。
即戦力っていうのは無理なんですよね。
即戦力っていうのを期待はできないわけ、そんな大企業じゃないのに大企業だったらさ、ふるいにかけるじゃん、最初にこうこれだけのね能力のある人しか入りませんよっていう、できるわけ。
できる人はやっぱこういうことができるん
です。こういうことができるわけですよ。いや、できる人しか入れない。そしてもうやめてもらっていいんだよ、次入れるからっていうことが言えるのが大企業、ね、中小企業はその、ね、こぼれた人たちをこう救済、零細企業はさらにこぼれた人たちを救済。
そうしないと
人がいないもので、ね、そうするともうなんて言うんですかね、企業はそのね、普通大企業ってマニュアルが大体決まっててさ、新人研修のマニュアルが決まっててね、乗っていけるようになってるのにね、マニュアルも決まっていないね、零細企業に一番マニュアルが必要な人が入ってくると、
ついていけるわけがない。
ついていけるわけがないんですけどね。
現場の方で3人4人入ったんですけど、すぐ辞めていくんです。
そう、それは、うん、そのね、こういうことがね、仕事の基本っていうものが抜けているから、これをちゃんときっちりとやれば、そのどんな人も戦力へと変わっていくので、なんていうんですか、逆に言うとこうね、いい人材を育てていくことができるわけ。
うん、本来会社側が、
会社側が用意しておかなくちゃいけない、
しておかなく
ちゃいけないことですけどね。
余裕がなくて、
はい、
そうですね、だから中小が、
そう、中小そんな余裕がなくて、
そんなマニュアルなんか作ってる、
仕事一つで、
そうそうそうそう、
覚えるもんだとか、
そうそうそう、それは覚えません。こういうことが、まあ、必要なんですね。分かっていただけたでしょうか。
はい、
じゃあちょっと休憩をします。